レディオジャーナル、頑張る富山の元気業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する話題の企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、株式会社 IPEC 代表取締役会長高見沙羅則さん、専務取締役東出悦子さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
高見会長と東出専務にお話を伺いたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
高見会長は19歳で現在の起業という形を想定してらしたというか、決意してらっしゃったということなんですけれども、はいはい、その頃のお気持ちというのはどんな。
はい、私は戦中生まれで、戦後はもう貧乏の極みでした、はい、で15歳で中学を卒業すると、とにかくうちから離れて別のところで住みたいと、そしたら陸上自衛隊言って、自衛隊でたまたまその15歳でも入れるところがあって、幸運にもそこを合格して、それ横須賀というところへ行ったんです、で2年間そこにいて、3年目に幸いその東京の練馬という部隊に移動できました、でそこからは電車で池袋というところに通学できるんで、夜間高校行きまして、それで3年卒業したんです、で諸般の事情あって自衛隊を辞めて富山へ帰って、UFO 高校にの4年生になったんです、で大学行きたいと思っていて、それで、富山に来てからその模擬試験を受けてみたら全然ダメだということが分かって、それで私は志したけど大学に入れなかったと、だけどエネルギーはあるわけで、それを大学じゃなくてなんか別のところに向けようと思った、そうすると授業というのはいろいろ見た職業の中で一番その難しいというか、実際難しいんですけど、そういうものにその自分の持てる能力を試してみようと、ダメならダメな時でまた別の考え方をするということで、とにかくやるだけやってみろということで、だけどすぐできないので、8年間サラリーマン生活を送りました。
サラリーマン生活ではどんな仕事をなさってたんですか。
たまたま機械設計といいまして、その機械とか、プラントとか大きい設備を作るとき、すぐに作れなくて必ず設計図というものを作らないか、それをたまたま見習いでもいいから来てくれというので、大阪にある会社へそこ入ったんです、で4年間それを勉強したんですね、そしたらある程度描けるようになって、そうするとそこで私がその喘息の気配が出たわけですよ、煙で。でこれは一生ここには折れないなということで、富山へ帰ったんです。でその設計の技術を富山の新しい職場で、そこもまたそういう人を求めていたんです、設計者を、で私はそこへ私もやりたいしということを入ったんですね、で28歳の時にその会社を辞めさせてほしい言ったら、いやお前はうちの大事なもんだから辞められんっていうわけです。
それはそうでしょうね、
それで本当にもう身を粉にして、自分の会社のようにして働いたから、それがやっぱり認められたと思うんですね、ただその時は、掲載会社やるとかじゃなくて、その辞める理由について、同業者へ行ったら困ると、お前が独立するなら仕方ないけども、その勤めとる会社のライバルへ行くのはやめてくれと、こういうことですよ、それで資本もないし、私のできることを言ったらその設計だけだったんですね、生活できる、それでそれを実際仕事始めたんですけど、それがね忙しくて忙しくてね、もう体持たんようになったんですよ、それで収入はある程度あったんですけど、これは一生できないと。その子は28ですからね、で30頃の時に病気じゃないんですけど過労で10日間寝たんです、でそれからこれは転職せないかということで、さあ何をやるかということになって、その時に今の検査の前身ですね、最初は富山検査を作るきっかけになるものを発見したんです、
この検査の仕事に目をつけられたのは、どういうきっかけがあったんですか。
たまたまですね、岐阜県の山奥に発電所が 新しく作られていたんです、はいはい、うん、でそこにそのダムから下の発電所へ水を流す鉄管っていうのがあるんですけど、はいはい、それっていうのは直径5メートルぐらいありましてね、はい、その運べないんですよね、はい、で現地で溶接船といかんのですよ、
はいはい、
その溶接船の長さはいっぱいあるんです、はい、そのうちまあ 5% ほどレントゲン写真を撮りなさいという規定があるわけです、はいはいはい、うん、でその頃富山には検査会社ないので、はい、大阪の業者を連れてきたんですよ、はい、うん、そしたら今のように高速道路もないし行くとしたら荷物あるから車だからね、うん、大阪から移動するの大変なんです。
そうですね、
はい、はい、それでそれがきっかけで、これは富山にも一社ぐらいあってもいいんじゃないかと、はい、検査会社が、はい、その確信があったわけじゃないです、はい、私はいつも楽天家で、もともと設計で食べれていけるという、はい、あの自信はあるわけですよ、はい、うん、それで実際にその昼間はその図面書いて、はい、その夜会社作ってからですよ、はい、うん、夜はというのは放射線というものを使いますので、はい、昼間発射できないんです。
あ、そうですね、
で、はい、夜仕事に行くわけです。で朝また図面加工が帰ってきて、だからもう夜昼忙しくて大変だった、ね、最初はね、
うん、まあその当時は多分日本も高度経済成長期に入っていたから、
はい、
もうそういういろんな、ね、設備とか発電所とかがどんどんできた時代だと思うんですけれども、
はい、
それはやっぱり富山でも結構たくさんあったん
です、それがですね、はい、ちょうど昭和48年にオイルショックっていうのがあったんです、
はいはい、
ありますね、うん、でそれまでこう
右肩上がり
でいったんですけど、はい、オイルショックでパッと仕事がなくなったんです、はいはい、うん、ところが建設はね着工してから3年ぐらいはこうかかるわけですよ、はいはい、でそれが48年でオイルショックで51年に35歳で創業したんですけど、はいはい、その頃は一番どん底なんですよ仕事が。ところがですね、うん、その海辺りというか海岸にこんな大きい銀色 の、うん、あの石油入ったタンクがあるんです、
はい、
それが48年がオイルショックで、はい、49年に瀬戸内海の水島というところで、はい、でっかいタンクが破れたんですよ。
へ、
石油いっぱい入った5万
台、はい、
うん、でそれがナホト管を、
はい、してます。
あれのように海の中はもう重油だらけになったんです、はいはい、それを見て私は将来検査というのは厳しくなっていくだろうと思ったんです、はいはい、で案の定ですね、昭和52年に消防法が変わって、はい、全国のタンク全部検査しろってなったんです。
あ、うん、はい、
でそれが私が飛躍する、はい、うん、ただ富山っていうか北陸に誰もそういうことをできないし、
はい、
その資格を持ってる人はごくわずかなんですよね、
はいはい、
うん、で私は最初にとってで最初の仕事はね愛媛県の新居浜っていうところがあるんです、
は
い
は
い、
新居浜コンビナートのところですね。
そうそうそう、はい、免許もらって1ヶ月ぐらいしたらそこから仕事、はい、それ資格ないとできないんですよ検査は、
はい、
うん、それで最初の仕事は新居浜に行ってやったのが記憶にある。
じゃあもう最初から、はい、あの日本全国が市場なんですね。
そういうことですね。富山のその石川、はい、福井、この界隈のタンクは、
はい、いっぱいありますよね。
全部うちへ注文をしたわけです、
はいはい、
うん、それからもう人が増えて増えて、はい、
すごく恵まれたスタートですよね。
そうですね。
なかなか最初は皆さん苦労されるんですけど。
そうです、
まあ、でも最初の学校卒業してから会社立ち上げられるまでが結構ご苦労なさって。
そういうことですね、
はい、そうですね、はい、いやでもあの今非破壊検査ってはい、いうのが大きな IPEC さん の、はい、あの事業ですけども、
はい、
これはどういう文字を書くんですか。
はい、非破壊検査って言いますのはあの非常口の非ってあるじゃないですか、はい、あの非に壊すの破壊ですね、
はい、
で壊さないっていう、はい、そういう意味があります、
はい
はい、でどういうものかっていうと、うん、あのよく私たちが健康診断でレントゲンの写真を撮ったり、はい、あと赤ちゃんができたらエコー写真、はい、お腹の写真とか撮ったりしますよね、はいはい、それと同じような原理で、X 線っていうものを使ったり、はい、超音波っていうものを使ったりして、はい、見えない、まあ、金属がメインなんですけど、はい、金属の中身を見ます、
はいはい、
溶接とか金属の内部を、はい、の傷を見つけることを、はい、非破壊検査ってあの壊さないで破壊せずに調べる傷、はい、それが目に一見してですね見えないんです、
はいはい、
でそのある機械を使って、はい、 やると、うん、そう綺麗に傷が見えるんですね。
そういえば実用新薬もたくさん取ってらっしゃいますよね、
はい、
それらはやっぱりそういうもので開発されたものなんですか。
そうですね、はい、それとか今全国的にやっているのはね、はい、あのガソリンスタンドに地下タンク言うて、
はい
ありますね、油入ってますよね、はいうん、あれがね劣化してね、はい、漏れてそのたまたま近くに池があったんですよ、はい、池に、はい、油が浮いてるっていうんですよね、飲料水を取る取水のところに油が浮いたらまずいわけです、
はいはい、そうですよね、
そういうのを漏れているかどうか検査する機械をうちで開発して、はいはい、全国に沖縄から北海道まで売ってるんです。
あそうなんですか、ね、
もう10年前から、
はい、それはIPECさんだけでしか持ってない技術、
あのそういうのは昔もあったんですけど、うんはい、性能が悪くて高価だったんです、
はい、
でうちは性能が良くて安価でそういうものをやって、
はいはい、
ほとんど全国を制覇したい、
あ
まあまあ特殊な人しか使わないからね、は
い、
そんなに売れないんですけど、はい、
あそうですか、はい、すごいですね、
でそういうものを作るとまた次の、はいはい、そこまで分かるなら次のこういうのも分からんか、
はい、
だからまあ詳しくは申しませんけど、次から次と新しい要望が出てくるんです、はいうん、
でその要望に応えてまた新しい製品を作っていくっていうのも
その
従業員の人たち
できるということですよ、
はい、そういう人材はどうやって育てられるんですか。
たまたまですね、はい、冷や検査とか、はい、これは金属を検査するんです、はい、あとコンクリートはですね、うん、それなりに新しい資格がどんどんできてるんです、
はい
あの役所、はい、国土省とか、はい、それからこっちは通産省とか、まあ、いろいろ役所が中心になってやってるのもあるし、うん、そういう同業者が集まった組合でも認定してる、
はい、
そういうものをどんどん受けてもらってるんです。うちはですね、学び続ける会社っていう標語にしてるんですね、はいはいだからもうとにかく資格取ったら手当て出すとかなんかして、
はいは
い、そういう環境を作ってるんです。だからみんなあの学ぶというか、はい、自主的に勉強をするということで、はい、技術もいろんなことが新しく入りますので、うんはい、それでいい循環してるんじゃないかと思ってます。
あそうですね、まあ、東出さんの場合は、うん、これからまだまだこう、まあ、発展していくであろう会社を今度次になっていかれるわけですけれども、そのあたりの思いっていうか、どういうふうにな会社にしていきたいと思ってらっしゃるんですか。
はい、今国内に全長15メートル以上の橋梁っていうのは15万橋あるっていうふうに今言われてるんです、
はい、15万基すごい多いですね、
は
い、
そうなんです。で20年後、今から20年後にはその約7割の橋が建設後50年を迎えるんですね、はい、っていうことは20年後には本当に、はい、あの老朽化した橋だらけになってしまうんです、はい、
そうですね、
はい、でご存知のように今あの日本の国内にそんなに大きな、うん、あのインフラ投資をするような資金はないですよね、はい
はい、そうですよね、
はい、なのであのこれからは補修とか、うん、あと補強ですよね、うんうん、であと地震とかの、はい、あの恐れもありますので、はい、そういう耐震などが本当に必要になってくると思うんです、はいはいはい、で IPEC は本当に地道なあの仕事を、ねはい、してるんです、はい、橋の点検とか、はい、トンネルの点検とか、はい、あとタンクの中に入って、はい、厚さを測ったり、
そうですね、
本当にあの溶接線っていうのがあるんですけども、はい、あのつなぎ目ですよね、はい、そこの安全性を調べたり、はい、そういう地道な仕事をしているんですけれども、はい、そういう地道な仕事が私たちも含めてあの社会の人たち、はい、皆さんの安全とか安心とかを守る、うん、そういう役割を担っているわけなんですね、
は
い、
そうですね、
なのですごく誇りを持って私たちは仕事をしていますし、はい、人口はどんどん減っていきますよね、はいはい、でもその老朽化した橋はどんどん増えていく、はいはい、で検査したりする橋、はいも増えてくるし、その人数も必要なんですけども、はいはい、検査会社は多分そんなにたくさん増えてこないんですよね、まず人がいないですから、はいはい、なので今いる人材で、うんまあ、これからもちょっとずつ増えていくと思いますけども、はい、この IPEC にいる一人一人、はい、私たちが最大限の力を発揮して、うんうん、より効果的に、はい、より生産的に、はい業務を遂行できるような、はい、そういう体制を整えていかなければいけないっていうのはすごく強く思っています、 まあ、そのためには、うん、IPEC は中小企業ですので、はい、この年齢に、ね、年齢構成にすごく差があるんですね、はいはい、若手今一生懸命入れてますけど、はい、でもやっぱり一番多いのが40代50代の、はい、まあ、先輩たち、はい、で60代の方もすぐ定年退職されるベテランの方たちもいっぱいいるんです、はいはい、うん、なのでそれぞれの技術の継承ですよね、はい、技術の継承をして、はい、あと若手社員がやりがいを持って、はい、誇りを持って仕事ができるような環境を、はい、まあ、作っていきたいなっていうふうに思っています、う
ん、あとそのさっきあの会長学び続ける会社って、この学び続ける会社っていうそのスタンスっていうのはどういう形でその決められたんですか。
なぜそれを決めた、はい、うん、私は動物の生態を見る、はい、テレビでよく見るんですけど、はい、動物っていうのは食べることと子孫を残すということが課題というか、はい、それだけなんですね、うん、で我々ももちろん食べるし、うん、子孫も残すんですけど、はい、その間に生活というか、はい、こういう仕事したりなんかする楽しみがあって我々が恵まれているとは思うんですけども、はい、子とか孫とかあって、はい、みんなこう生活を楽しむということがあります、はい、でそのためには、うん、その我々には生計を維持するために職場というものが、はい、必要なんですね。
そうですね、
うん、で、はい、職場あってもいやいや働いてはダメで、はい、やっぱり仕事を楽しむというか仕事に生きがいを持つということが人間にとって大事だと思うんですよ、はい、うん、それと家庭も大事です、はい、それを提供できるのはですね、はい、我々企業だと思うんですよ、
はい、
規模が大きいとか小さいとか関係なく、うん、はい、それでその企業を作ってそれを社員の皆さんに生計立てて、うん、あの生きがいを感じてもらって、うん、そしてそれがですね、うん、例えば10年で終わりというのでは困るので、はいはい、極端には半永久的に会社っていうのは続かないから、うんうん、そのために我々起業家はその会社を経営してるんですよと、はい、うん、だから今申し上げたその生計を立てて仕事を楽しんで、うん、そしてそれがずっと定年まで続くという、うん、職場をずっと続けていくことこそ我々ね、はい、経営者の使命だということ で、はいではいはい、それを私の理想としているんです、はいはい、うん、そのためには仕事をきちっとやるためには常に新しいこと
にチャレンジして
もらわないと、はい、うん、しないと本人もダメだと、うん、だから学び続ける環境を会社がバックアップしますよということです、
うん、なるほど、うん、そうですね、
はい、マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲、
チャップリンのライムライトというのをお願いします。
これは会長の思い出の曲ですか。
そうですね、あの私が17歳ぐらいの時に、はい、たまたま当時喫茶店というのはそれまでなかったんですけど、はい、東京の池袋で喫茶店がこうできたんですね、はい、でそのお茶飲みに行って、はいはい、よく聞いた曲なんです。
あ、そうですか、はい、はい、ではあの若い頃の思い出にチャップリンのライムライトです。
映画ライムライトからテリーのテーマをお届けしました。
最後にこれからの若者にエールを送るとすればどのような。
そうですね、あの私はあの日本人は優しいのが分かったんです、あの東北大震災で、
はい、
で優しいということは必要なんですけど、うん、はい、十分ではないんですね。何かあった時に、うん、自分がそれをきちっと受け止めてそれをに耐えられるあの人であってほしいと、うんうんうん、これは別に若い人じゃなくて、うん、大人も全部です、はい、それが何か優しければいいんだというふうな風潮がある、うん、ありますので、
はい、
もっと自立自分で立つ、
はい、
立つというより本当はね、うん、法律のリスの方が私は、ね、はい、コントロールしてほしいんだけども、はい、うん、そこまでは言わないので、うん、とにかく何かあったら自分でね解決できる、
はい、
そういう人に育ってほしいなというふうに思って、はい、ちょっと難しいから。
いやいや、あの東出専務はどうですか。
あの本当に IPEC は人をすごく大切にする会社なんです、うん、会社が成長するにはまず人が成長しないといけませんし、うんうんうん、まあ、人が成長するには会社も成長していかなければいけないっていうふうに思ってますので、はい、まあ、お互いに成長しながら質の高いサービスを提供できるような質の高い会社を目指していきたいなというふうに、はい、思っています、
はい
はい、
レディオジャーナル頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは 株式会社 IPEC 代表取締役会長高見沙羅則さん、専務取締役東出悦子さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週5月19日のゲストは魚岸製機工業株式会社代表取締役魚岸努さんです。お楽しみに。